と
デカミの
パイハワラジオ。
パイハワ、
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 パイハワ、ハワバンドじゃないもんの恋するリンゴ色担当しおりんこと恋しおりんごです。
A B C D E F カップ歌って踊れるバンドウーマンパイパイデカミです。この番組はバンドじゃないもん恋しおりんごとパイパイデカミでお送りする見切り発車型雑談系トーク番組です。
ハワー。
ハワー。
18回目です。
18回目。今恋しおの発音恋しお。
うん。
アザラシ恋しおりんご。
そうなの。
そう。あのね、気をつけていかないと。
嬉しい。
ごめんし
ょ。ハワー。
6月ももう終わりですが、
そうなんだ、
はい、なんか私6月やたら東京じゃないとこでのライブが多くて、
なんか飛び回っていたね。
そうなんですよ、愛知、愛媛、山口、新潟、宮城と行ってきたんですけど、
すごい。
そう、あのバンモさんもツアーだったので。
そうだったね。デカミちゃん、なんか地方どこが一番、はい、ちょっとなんか、
うんうん、
残ってる、印象に残ってるとか聞きたい。
でもやっぱ充実、超充実してたのは仙台で、
うん、仙台
っていうのも土曜日に自分のライブがあって泊まって、うんうん、日曜日がオフだったから、うん、もう普通にマジで観光したっていう、あの充実度がありましたね。
ものすごいいい日程で
行って
ね、
はい、そうなんですよ。
何したの？
あの動物園に行って。そう、なんかやっぱり東京の動物園にはない良さがあるというか、その土地がそもそもいっぱいあるじゃないですか、田舎って。だからその八木山動物園公園、八木山動物公園っていうところに行ったんですけど、あの入ってすぐの展示がなんかこうちゃんと仕切りはあるんですけど、こう象とキリンとシマウマが一つの四角に入るなんかこうすごい広々とした展示になってて、そういうのとかかなりテンション上がりましたね。
ゾウとキリンとシマシマ、
シマウマ、シマウマ、シマウマ、そんななんか怖い。
間違えたや。シマウマか。
仙台牛とかも食べて。
あー美味しそう。
そう、超美味しかった。
いいな。
なんか一人焼肉のこの肉は全部私のものっていうのがたまんなくて。
一人で行ったの？
一人で行きました。はい、地方は一人で行ったり、まあ、マネージャーさんと行ったりなんですけど、うんうん、そう、仙台は一人で行って、もうめっちゃエンジョイしました、
ね、いいな。一人焼肉ってしたことないけど。
あ、本当ですか、うん、もうめっちゃ嬉しい気持ちになりますよ。
もう焼いたら、あ、焼く前からもう約束されてるのか。
そうそうそうそう、
自分で食べれるということが。
でもなんかちょっとその普段 の、 その友達とかと行く感覚で焼いちゃうと結構すぐ焼けちゃって、
うん、
自分の食のペースに合わないから、
そうか、
なんか思ったより遅めに焼いていいんだなって。
なるほど。
そう、この前思いましたね。
ペースが違うわけね。
美味しかった。
はー、しかも仙台の美味しいお肉を食べたってわけ。
そう、
まあいいな。
なんかこう旅の高揚感で、
うん、
なんかその遠征するといつもなんかテンション上がって、
うん、
なんか別に東京で買えるもん買っちゃったりするんですけど。
あ、それサービスエリア現象ね。
なんか山口行った時も、うん、山口の岩国っていうところでライブをして、
うんうん、
岩国って結構まあ田舎なんですよ、
うんうん、
で通りのなんか本当におばさまが買うブティックビルみたいなところ暇だったから行ったら、なんかワコールがめっちゃセールしてて、ワコールのブラジャーって1万ぐらいするじゃないですか、なんか3800円になってて、
そう、
でも別にこれ東京でも買える、ワコールって東京でも買えると思ったけど買っちゃうっていう。
あれなんだな。シオも今度仙台に行くから、ちょっと美味しいご飯食べたいな。どんな日程で行くんだろう。トンボ帰りかな。
でも伊達の牛タンっていうチェーン店は、なんか駅の中にも2店舗ぐらいあって、
伊達の牛タンメモしておこう、
はい、そこ行きました私。
羨ましいな。
なんか焼肉は何だったっけな、なんか商店街にいきなりあった、
いきなりあった
ちょっと有名っぽいところに行ったんですけど、適当に。
やっぱ牛タン食べたいなのな、仙台に行ったら。あとあれ好き、キクフク。
あ、私も食べました、ね、帰りの新幹線で食べた。
あれ美味しいよね。
美味しい。
生クリームが入って、そうそう、あんこも入ってるっけ。
そうです、そうです。
のなんか大福みたいな やつなの
かな、ほうじ茶味が好きでした。
おいしい、
いろいろ食べてみたけど、
ね、プレーンもあるよね。
おいしい、
は
あ、あとひょうたん揚げ、
あ
そうどんだけ好きなんですか。すごい、
そうだ、ひょうたん揚げは仙台だった。
そう、ひょうたん揚げ大好き。
今なんかもなえてしまった、
うわーみたいな。
ひょうたん揚げは前回のツアーで初めて食べて、
はい、
なんか棒に2個丸
いのが、なんかアメリカンドッグのかまぼこ版みたいな感じの、
それがなんかケータリングみたいな場所に置いてあって、うん、結構大きいんだよね。
そうそうそう、
で塩、それがこんなちょっといっぱいは食べれないのだなとか思いながら、1個だけ食べようかなとか思って、あの楽屋に持って行ってパクついていたら、気づいたら全部食べてて、
美味しい、美味しいですよね。
そう、わかる。もう一回食べたいな。ひょうたん揚げ。
やっぱ美味しいものがね、
うん、
地方ではありますからね。
うん、
ちょっとまた北海道やっぱ行きたい。もう何回も言ってるけど。
行きたい。
呼んでくれ。
一緒に出たりしたいね。モールとかで、
ね。モールとかね。
とかね。
ね、お願いしますね。というわけで、はい、今週もたくさんメール来てます、
はい、
ラジオネーム肉男爵さん、ありがとう。でかみさん、しおりん姫、ごきげんぱいはわ。
ごきげんぱいはわ。
先日のしおりん姫の生誕祭に参加させていただきました。生誕祭の内容は実に濃く、建国宣言からの戴冠式は本当に鳥肌が立ちました。しおりん姫はびっくりするほど可愛く輝いていて、その場に入れることが本当に幸せに感じました。小石ファミリーの方々も優しく、人見知りの僕に話しかけてくれるなど、とても優しい人ばかりでした。私事ですが、しおりん姫に髪型も褒めてもらい、もう最高の一日でした。余談ですが、僕は今回の生誕祭のために木金土日と4連休を取っていたので、金曜日に免許の更新のための写真を撮ったのですが、今回の感動を何かに残したいと思い、リンゴ色の戦闘服に小石王ファミリーのワッペンをつけ、褒めてもらった髪型で撮りました。
違う。
もちろん免許センターで浮きましたというお便りですね。
ねえ、このさ、お便りの文面では皆さんわからないと思うんですけど、はいはい、
髪型、
ね、この髪型が重要なのからね、
はい、気になる。
そう、髪型はね、
てか休み取りすぎでしょ。だってもう 暇になって免許更新行っちゃって
る
じゃん。
4日のね休み
とかね、写真見たいな。
いや、すごいの見て、
これ、あ、すごい。そのね、肉男爵さんのツイッター、
ツイッターでね、肉男爵って検索すると出てくる。
わ、すごい、しおりんって入ってる、頭に
刈り上げ、なんて言
った
ら
いいんですかね、しおりんって文字を、
文字が残ってる、
髪の毛で残してある、うん、反り込みの逆ですよね。
あ、そうそう、
何、反り込みの逆って何、生え込み、わかんない。
なんかすげえ、版画みたいな、
版画みたいなね
感じで、シオリンって入ってて、なんかね、
すごい、
あれなの、中国のさ、連発みたいな感じで、
はいはいはいはい、
後頭部の上の部分が長く残ってて、
はいはいはい、
そこを、ね、下ろしてたり三つ編みしてたりするんだけど、
へ、
これはものすご
い
インパクトで ね、この生誕で来 てくれた時に、しおりんって、あ、こっちに、
わ、しおりん、ほんとだ、しおりん55って入ってた、
55って、
すげえ、
入ってるの、これ見せてくれてね、すごいなのなっていう話をしたんだけど、
これはそりゃ褒められますわ、
うん、これはね、うん、免許センターで
浮く
ことしか考えられないのな、うんうん、
しかも多分ね、このしおりん55って入ってる文字の位置がね、うん、まあこう耳の上あたりからこう後頭部にかけてこうバーって回って入ってる、ね、免許の時だって映んないもん。映んないですよね。
確かに前からじゃ見えないの、ね、前からだとこういう状態だもん、ね、
まあ、前からだと普通にこう
普通の
なんかパンクなお兄さんじゃないですけど、うん、強そう、プロレスラーっぽいですね、うん、めちゃめちゃ強いプロレスラーっぽい、
強そう、ね。これ戦ったら負けまるな、
負けるワンパンで死んじゃうな、
はあ、
すごい、
すごいなのな。
いや、私も免許写真はちょっと凝ってて、
うん、どんなの、
今の免許が、裸に見える写真で、
え、どういうこと、
なんかすごい紐のところが細いタンクトップを着てって、で上からめちゃめちゃ派手なカーディガンを着てって、
うんうん、
なんか派手なカーディガン着てきちゃったんで脱ぎますわみたいな感じ出してあの撮影の直前に脱いで、うん、その細い紐のところをその時髪の毛長かったので、うんうん、隠して裸に見える。
それ撮影する人はドキッとしちゃうんじゃないの？
はい、いやでもねおじいさんだったんで、はい、正面向いてにっこりってにっこりしていいのかなと思ったんでちょっとだけにっこりして、
はい、裸免許か。なるほどね、うん、
今ないんですか？
あ、あります
。え、みたいなの。
よいしょ、
はわ、
俺の傾きた
免許。あ、ほんとだ、
裸に見える。
これだいぶあのそのキャミソールの、
そうです、そうです、
ここのキャミソールの
ちゃんとこう
襟ぐり
もう見えないので、もう見えない、マジで
紐も見えないし、はい、
そうなんですよ。
なんかあのさ、あれみたいじゃない、あのビスとかの、
あ、そうそうそうそうビスさんとかのね、アーシャみたいな、
アーシャみたい
しかもこれ更新した時期なんかちょうどそういう感じの話題があったんですよね。ビスさんがなんかそのアイドルさんがその裸にちょっと見えるみたいなのがあって、ちょっと乗っかって、しかもこれあの更新のめちゃめちゃギリギリに行って、だから確か当時ツイッター載せた時は更新ギリギリすぎて、あの焦ってなんか裸で更新しに行ってしまいましたっていう
すごい、
ちょっとインスタグラムとかに載せるんで、なんかよかったら見てくださいまた
ね、しかも可愛く撮れてるね。
ありがとうございます。やっぱりニコリって言ってもらったから
可愛い。こういうお写真って大体なんか半目になっちゃったり、
そうそうそうそう
そうなのじゃん。
で更新する前の、うん、初代免許証が、ももち結びで撮りました。その時の方があの浮きましたね。
見たい、それ見たい。
あ、ちょっとそれ、あ、写真ならあるんですけど、
見たいな。
それもちょっとねインスタとかに載せようかな。
ふえー、お髪どうやって固めて、
固めていって、
すごい。
そうなんですよ。あ、初代免許証じゃないや、これ3枚目なんで、2枚目の免許の時はもう持ちます。1枚目の時は普通にあの三重県でこう取得したんでクソ田舎娘みたいな、なんか何がそんなに不服なんだみたいな顔して写っちゃってすごいね
不機嫌
な、そう不機嫌な感じ。探
しましたシオ、免許持ってない
んだけど。あ、そうなんですね。
パスポートとかのお写真は撮ったけど、はいはい、何も普通に撮っちゃったな。あ、シオリンですねって分かるから
。免許出てこないのかな。
はわ。ちょっとこの肉弾石の免許証もよかったら見たいな、うん、
見たい。
前から、
ね、個人情報消して
ね、分かんなくして、うん、ちょっと暇があったら送ってほしいな、ね、
送ってほしい。あ、
はわ、
これですね。
あー、かわいい、ちゃんとピンクの。
そうです、あの本当にあの肉弾石さんと一緒で、あのおたてぃを着て更新しに行きました、
結構いるのかなそういう人って。
いるかも。あ、なんか前ツイッターで話題になってて見たのは、ラブライブのニコちゃんのコスプレをして更新してる人がいましたね。
あ、コスプレでもいいんだ。
わかんない、顔が分かればいいんじゃないですか、ね、ちゃんとそのほぼ普段の顔に近い状態ならいいんだと思います。
へえ、じゃあシオももし将来免許を取ることがあれば、なんかやってみようかな、
はい、ぜひぜひティアラつけて、
あ、
あの
は
うさ耳の
あーつけよう
ではコーナーいきます。
しおりん姫の小石王国の作り方。このコーナーは小石王国の姫であるしおと一緒にみんなで王国のことを作っていこうというコーナーです。現在は王国の行事を募集してまる。
はい、ラジオネームケット改めケトミはまだお塩ちゃんと通知機を取ったことがないさんからです。
取ろうよ、
改め屋さん、
一緒に取りましょうよ改め。
デカミさん、お塩さん、先日 H1 グランプリにマイルド塩ちゃんというネタで出場したので報告します。
なるほどね。
コーヒーを片手にミルク多めだよ、あ、違う、分かった、なるほどね、ごめんごめん、言い方分かりました、これ ミルク多めだよ。マイルドでしょ。いや、そういうこと、こういうことでしょ。ケトミ、袖は邪魔だから引きちぎってノースリーブにしてやったよ。袖口にひらひらのフリルをつけて可愛くしたよ。マイルドでしょ。などネタの内容と言葉遣いを某ワイルド芸人よりもマイルドに仕上げて、可愛さと女子力の高さを狙ったのですが、審査委員長のしおりん姫に、そもそもヒロインは女の子しかなれないなのから男はダメなのと一蹴され、ケトミのヒロイン計画は1回戦敗退という結果になりました。
残念だったな。
残念だったな。もう始まってるんですね、今年の第1回がね。
始まってたんだね、うんうん、
マイルドしおちゃん。
マイルド、これさ、デカミちゃんにこれ言ってほしかったんじゃないの。
ちょっとね、
ケトミ、あのね、
途中まで把握しなくてごめん。普通に思ってちゃう。
これ言ってもらいたいがためにこのね、
だって袖口にひらひらって、だって普通に、だってこれリメイクですからね。別にワイルドとか関係ない。
マイルド
おしゃれ。
はあ。よかったな、な、読んでもらえてね。
面白いな。
これ次もしチェキ取ったら、おしゅうちゃんとチェキ取ったよって
。屋さんにね。
屋さんになるなのかな。
その時はぜひね、頭にね、マイルドしおちゃんってあの反り込み、
マイルドしおちゃん
マイルドしおちゃん
反り込みの連発にしてもらって
やってきてね。
はあ、
はい、お次、ラジオネームグリマル、
はあ、
ありがとう。小石王国では年に1回人間ワンコという健康診断イベントがあります、
うん、
そこでは胃の検査をするとき、バリウムの代わりに液状のアザラシを飲みます。見た目は白くドロドロしていて、味はアザラシのそれです。また喉越しは少しモフモフしてます。飲むときにつぶらな瞳で見つめてきますが、検査なので割り切って飲みましょう。
かな。
ちなみにチェキくじでしおりん姫のサイン入りチェキが当たるくらいの確率で、胃の中でアザラシが固まって元に戻り、そのまま住み着くことがあります。キューキュ
ー6分の1の確率ですね、はい、これはつまり、
なん
だ、あ、違うな、サイン入りだからもっとも
うちょっと
低い確率だ。
確率で、なんか今週の小石王国の作り方はなんかサイコパスみたいな、
やばいな、
あの投稿ですね。
これは
しかもなんか人間ワンコってあれですか、あの塩さんの歌のにちょっと、
そう、
あの引っか
かってるのかな。ここワンコとかけて、
そうですよね。
あと人間ドッグ的な
こと、あ、そう、あ、なるほどね、
あれをしてきてもら
う
な。
そういうことか。
人間ワンコね、
アザラシのそれって怖いな。
液状のアザラシね、うん、でもね、つぶらな瞳だからね、う
ん、途中までてか、まあ生きてるんですよね、
う
ん、
生き
てて、
生きたまま
のが液状になってて、
うん、
何なんだ、ポケモンのこうメタモンとか、ああいう感じを想像したらいいんですかね。なるほ
ど、メタモンか。
クッと飲んでゲップしないようにしないと。
あ、そうなんだ、ダメなんだ。
胃カメラ、胃の検査の時そうですよね、ゲップしたら飲み直しなんですよね、バリウムは。
なるほど。しかも喉越しは少しモフモフしています、うん、なぜならアザラシだから。あ、
液状になってるのにちょっとね、こう毛の感じがある。
飲みづらい、
飲みづらいな。
飲みづらいよ、ゼリーみたいな食感が良かったね。できれば
住み着くこともあると。しかも最後キューキューって書いてあるんで、多分もうグリマンはもう体がアザラシに
住み着かれてもらうね、乗
っ取られつつあるんですね、
う
ん、
多分中のアザラシがここで発言してきたんでしょうね。そうそうそう、キューキュー
キューキュー、
歯は
怖いな。
怖いよ、アザラシ脳天気だからね、
うん、
住み着いたところで何にも気にせず、そこの中でね、のんきに暮らしまるよ、どうせ。キューキューとか言って、
出たいとかそういうことなさそう
ですね。なさそう、もうここに住むなのか、なるほどねって言って、キューキュー
割り切ってね、むしろアザラシ側が、
うん、
もう割り切ってですね、最初から、うん、飲まれるんですねっつって、
なるほど、
自分
ダメなんだな。
はい。しかもその確率が低いじゃないですか、
うん、
まあ、中には、まあ、そのまま飲まれておしまいになるアザラシも。
あ、え、これって飲んだ後どうするの。
普通に消化されたんですよね、バリウムの場合は。そのまあ、あの出て、
うん、は
消化はされないのか、消化されないんですよね。だから人間ドックの後のそういうのは真っ白なんですよ。
じゃあ生きたまま出てくるアザラシが、
ああ、
もしや、
そうかも。
歯は、
そうですよ、
その場合、 どうしよう、ね、一度体を通過したアザラシ
が、まあ、出てきて
存在する、
でまあそのね流さなきゃいけないですよね、しかも結局、うん、じゃあって
で出てきたところで液体から戻んないのかな固体に、
どうなんだ
それで、
えでもそれいります、
それで北極に帰ってもらうっていう自分の力で
スッつって、
うん、ちょっと送料とか結構かかりそうだから
そ, その辺の川とかに、ね、放流して、うん、
自分で戻って
もらう、どっかしらには繋がってんぞっつって
たくましく生きてのアザラシに対する扱い
雑に、すげえ雑な、
そうだ、ね、使っておいてね、うん、人間ワンコで
本当ですよ、
ほわこれな、
健康診断と見せかけて結構その人の心の診断の感じますけど、ね、そこに痛みを持てるのかどうかみたいな、なんか
これ、ね、
そういう心理テストみたいな、ね、サイコパス診断みたいなありますよね、たまに。
サイコパス診断ってどうやって診断するの？そう
そう、なんかそのサイコパス診断なんだっけな、なんかサイコパスクイズみたいなのはよく好きで見るんですけど、うん、なんかそのちょっとこ怖いやつとかで、
うんうん、
なんだっけな、あなんか、そのサイコパスの犯人が、
うんうん、
お母さんの葬式で出会った人を好きになってしまいました、
あ
で1週間後に、
うん、
姉妹は仲が良かったのにその娘、その好きな人ができちゃった人は、うん、お姉ちゃんを殺しました、うん、なぜでしょうみたいな、でそれで答えがパッと思い浮かぶ人は、
うんうん、
ちょっとヤバいらしいんですよ、
へえ、そんな診断があって、
で、まあ、正解を言うと、
うん、
そのお姉ちゃんをが死んだらまた葬式でその人に会えるかもしれないっていう、その目的に対して手段を選ばない人のことを考えてないのがっていうやつとかね、好きでよくネットとかで見てるんですけど、そういうのをちょっとそれに近いもんね、
ちょっと怖い
ね、アザラシを飲む、ね、何も感じない、ね、川に放流して勝手に戻ってください、
怖い、そうそう、提案したの塩だからやばい感じ、
ね、やばいやばい、今塩さん実はキョトンとしたけど、え好きな人に会えるからお姉ちゃん殺したなのって本当は思ってたかもしれない、言わないだけ、
怖っ、
思いついてた、怖い、ね、お尻からアザラシ出てくるの普通に嫌だな、
嫌だな、うん、
最近私のね、あの言っていいですか、あのマネージャーさんがね、
うん、
まあ、痛風なんですけど、痛風に加えてなんか自疑惑があって、自かもみたいな、なんかまだ分かんないみたいですけど、
うん、
なんか痔の人がもしこれね人間ワンコを受けて、
うん、
お尻からアザラシ出てきたら相当痛いと思うんですよね、めっちゃ悪化するでしょ、
はもふもふ、
ね、ちょっとね、病気の人こそこれ、ね、健康診断とか受けなきゃいけないの
に、うん、悪化すると困っちゃうね、
うん
うん、そうなん、人間ワンコはいいけどこれは内容を見直しましょうね、
内容を見直しましょう、
クリマルちゃん、
うん、じゃ見直しが必要、
キュキュ
キュキュ、
はわ、
サイコパス会だH1 グランプリあれですね、こういう感じでなんか受けに来てもらってもいいかもしれないですね、
そうだね、
受けた結果とか報告してもらってもね、
うん、いいね、
面白いかも、
楽しそう、
ね、
そんなお便りも待ってもら
う、はい、それでは次は私のコーナーです、
私の人生を助けてください、デカミの相談室、
人生に悩む皆さんに私デカミがざっくりとアドバイスいたします、
それでは今日もメールが届いてまる、ラジオネーム本名 OK 安西拓丸さん、はば、
はい、
デカミさん、しよ、恋しよさん、こんにちは、僕の悩みは人を見た目で判断してしまうことです、美人は性格良さそうに見えるし、不細工な人は性格悪そうに見えます、自分でもどうかと思うんですが、どうやって直せばいいのか分かりません、ご意見お願いします、
なるほど
とのこと、
はい、まず、
はい、
この安西拓丸さん、
はい、
袋酢のベースですね、
ああ、袋酢屋さんの
ジャーメンアーティストからお便りが来たぞ、
うそ、なんで、すごいね、
まあ、これもあの地のマネージャーがですね フクローズでサポートドラムをやってるんですね。
しかもドラムだからね、心配よ。
そうそう、ドラマーの時点地獄じゃんから、座ってね、
つらまるな、
座って力む仕事ですからね、ドラマーっていうか、うん、まあまあまあ、やばい、たくまるさんありがとうございます。
ありがとうございます。
何送ってきちゃってるんですか。しかもすげえ最悪な内容送ってきてる。人を見た目で判断
してる。見た目で判断してるな。
なるほどね、悩んでる、悩んでるんですね、送ってきてくれたか、うんうん、っていうことは。でもまあ正直実際そうだと思うんですよ、
うんうん、
なんかいや可愛い子って、
うん、
あの可愛いねって言われて、その邪険にされる機会が、まあ、女の人の場合で今は言いますけど、
うんうん、
あの一概には言えないけど、可愛い子はそのブスよりは邪険にされる機会というのが圧倒的に少ないんですよ、
うん、
この何か嫌なことがあってもそれは全て根源が妬みなんですよ、
うんうん、
妬みそねみなんですよ、うんうん、でブスっていうのはただブスというだけで迫害されたり、
うんうん、
雑な扱いを受けたりしてきてるから、そんなことをね人から受けてたらそりゃ性格も歪むんですよ。で可愛い可愛いって言われたら、そりゃね人間のこと好きになりますよ。
そうだね、
だから声割と合ってると思うんですけど、ただそれで判断をしてしまうのはね、別にそういう人たちばかりではないし、
うん、そうだね、
はい、あと、なんていうの、なんかね、すごい難しいですけど、ブスが性格悪いっていうんじゃなくて、可愛い子は大体性格いいですよ。
はわ。
で、ブスはそこに、本当に頑張って追いつこうと思って、
うん、
ね、こう、3枚目になったりするわけですよ。わかるわ、この、私の気持ち。
なんか
私の気持ちって言っちゃった、結局。
ちょっと自分のさ、うんうん、あの、ブサイクなりに、
うんうんうん、
なんか、シオも、思う時あるんだけど、
うんうん、
なんかやっぱり優遇されて生まれてきてないっていうか、もともと特別じゃなかった状態で生まれてきて、
うんうん
うん、だけどやっぱ人と比べちゃうと辛いって思うけど、
うんうん、
なんかそんな自分なりにもブサイクだけどなんか性格だけはよくしようとか、そういう風に考えてる人もいるからね。
そうそうなんですよ。
そういう気持ちも分かってほしいな、
うん、でもなんかたくまるさんのこれは思うんですけど、
うん、
多分そのそこの判断基準がどこにあるかだと思うんですよね。そのなんか、
うん、
例えば佐々木希さんとかはもう誰がどう見ても美人じゃないですか、
うんうん、
で そういう誰がどう見ても美人っていう人だけを性格が良さそうだなって思ってるのか、例えば愛嬌込みでこの子は可愛いから性格が良さそうなのかだったら、割とこの判断基準合ってる気がするんですよ。その性格悪そうに見える、
うん、
あのブサイクな人っていうのもまあ世の中には多分いるじゃないですか、
うんうん、
人によってね見え方が違うけど、
うんうん、
それをただその絶対的な美の基準で判断してるんだったら、もうね、たくまるさんは私のこと今までどう思ってたのかなって思う。
それが怒りますな。
そう
ちょっと、
でも多分こうやってあのね、公共のね、このポッドキャストを使って、
うん、
たくまるさんを詰めるようなね性格をしてるから、うん、俺の判断基準は間違ってないって今思ってるんですよ。絶対なんか結局ね、なんか直せばいいか分かりませんっていうことなんですけど、直んないですよこれは正直、
う
ん、だってたくまさんもまあ大人じゃないですか。で彼女とかがねいる時期ももちろんあったと思いますけどね、そういう基準で彼女を選んできてね、楽しかっただろうから直んないですね。そういう人はいますよね。でも男性でそういう人は一回可愛い人とか一回その誰に紹介しても、いや美人だねみたいな、めっちゃ可愛いじゃんみたいな評価を得た人ってマジでブスと付き合わないですよね、それ以
降。ああ、なるほど。
見て見てこっちって思う。
味を占めてしまう。
そうそう、見て見て結構。
そういうこと？
そうそう、3日ぐらい見たらめっちゃ可愛く見えてくるよってめっちゃ思うんだけどな。
やっぱね、愛嬌大事だと思うんだよね。
愛嬌大事。
顔の良し悪しはさ、それはもうさ、
う
ん、決まってることはある。
そうそうそうそう。
整形しないとどうにもなんないからね。
そうそうそう、
もうね、あるけどもやっぱりその人自身も含めてね、
うんうん、
その人だと思うからね。
そうそうそう、
愛嬌って大事だなと思いもあるね、そう思うと。
だから私中学の時、うん、まあ、前もちょっと言ったんですけど、こうその時は勉強ができたのですげえ人を見下してたっていう話を前にしたと思うんですけど、うん、中学の時の私すごい目つき悪いんですよ。で今も別にいいわけではないけど、あの時よりはそのなんか眼光鋭い感じないと思ってて自分で、
変わる
ね、やっぱね変わると思いますよ、そういう性格とかは、う
ん、なるほど、
そうそう、だからね、こう優しい丸い気持ちを持ってみんなで過ごしていこうよ、うん、
そうだね、丸い気持ちを持ちたい、ね、
だからたくまるさんもね、
うん、
あとそう、あのたくまるさん全然あのここまで詰めといてあれですけど、私にもねすごい優しいんですけど、うん、あのたまに男性で本当に可愛い子にしか優しくない人いるんですよあのねそれあのブスだけじゃなくて美人にもそれ伝わってるからっていう、うん、
それなんかさ、
そうそう、なんかブスに優しくすることで上がる評価っていうのはね
あるよね、
うん、それだけのうまみでいいから感じさせてよ、うん、私にも、
うん、そういう人なんだ
って思っちゃう、ね、そうそうそういう人なんだなって思うし、
うん、思っちゃうよ、うんうん、なんかゲームでさ、PC ゲームとか
はいはいはい、
やっぱこう女の子を攻略するとき
に、はいはい、
その子だけにな
んか行くとね好感度がね、
そう他の好感度も下がっちゃうみたいなのもあるからね、そうそう
一緒ですよ現実もね、うん、バランスよくそう
どこかしらだけにいい顔したってダメっていう場合もあるからね、
そうそう、
うん、
そうそう、あと一個言いたいのはそういう人ばかりじゃないけど、
うん、
それの男女逆転バージョンでそれを分かった上で、
うん、
イケメンの前で地味めの男の子にすげえ優しくする女とかいるから、
へ
勘違いしちゃダメだよ、騙されんなみん な,
そんな
私 の, あの周りのモテる女子はぶっちゃけそうやって言ってましたよ、う
ん、へ
そこの評価気にしてみんなに優しくしてる、
そんなテクニック
そう
ある
でも私はそれは結果的にみんなが幸せになってるから、うん、ただそのねあのちょっとドキッとしちゃって、
うん、
そのコクって失恋とかそういう部分の悲しみはあるけど、
そうだね、
その優しい分には誰も不幸せはいないから私はそれは素晴らしいことだと思ってますけどね、確かに
本当だ、
でもそこでこうテンション上がっていきなりコクったりしないようにね注意してね、
はわ、
たくまるさん優しくしてください、私にも優しいけどお願いします、たくまる屋さん、
たくまる屋さん、
うちのマネージャーを今後ともよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
人類愛でいきましょう
、はい、そんなパイハワラジオへのメール、しおりん姫の恋し王国の作り方、そしてデカミちゃんの私の人生を助けてください、デカミの相談室、その他こんなこと話して、こんなこと話したら楽しいなのっていうメールもお待ちしてまる。パイハワラジオへのメールはパイハワアットマークパーフェクトミュージックドット JP、 PAIHAWA アットマークパーフェクトミュージックドット JP まで送ってな。
はい、ではお知らせです。ライブが7月の2日アイドル横丁、こちらはライブと DJ とグラドル横丁としても出演します。ちょっとねめっちゃ働くんでぜひ来てください。そして7月3日新宿マーズ、これお昼の公演ですね、芝野草ちゃんという現役女子高生のシンガーソングライターの子の生誕祭に出ます7月6日は大塚ハーツでエレンちゃんやパジャマ文庫と一緒のライブです。そして7月14日は毎月やってます月齢イベント新宿ジュースであります。ゲストはヨッキュンです。そしてですね、6月の29日にテレビブロス の, あのウィキ直しっていうコーナーにのの載ってますので、ぜひぜひ皆さん見てみてください。詳細はツイッターやパイパイデカミ .com をご覧ください。
それでは恋しよりんごの告知をしたいと思います。デカミちゃんと同じイベントで日にちは違うなのけど、7月3日アイドル横丁にバンドじゃないもんで出演しまる。久しぶりのアイドルさんがたくさん出るイベントなので、ちょっと気合い入れていくなのから、ファミリーもモンスターも気合いでくるなの。それから7月16日てっぺんツアーの、こちらは仙台クラブジャンクボックスで行われます。
ハハハハハハハハハハハハハ
ハハハハハヒョタゲイと、牛タンも食べたいなのできればキクフクも食べたいなの
食べたいものしか
ないやんな。それからこのてっぺんツアーのツアーファイナル、7月31日豊洲ピット、はい、こちらはですね、今日もまたこの豊洲ピットのいろいろお話ししたりとかねしてきて、準備が着々と進んでまる。
お
なんかね、バンバン なんかね、コンセプトがちゃんと決まってきて、はいはい、ちょっと万文らしさが出たこうイベントというかね、大きなライブになるなっていう気がしてきて、ちょっとワクワクがね、すごい抑えきれなくなって今言いそうだからやめるまだ内緒なんですけれども、はい、ちょっとこのシオがワクワクしてる様子を聞いて来たくなっちゃったっていう方は、詳しくは、小石よりんごのツイッターアットマークしおりん55、それからバンドじゃないもんの公式ツイッター、ホームページバンモン .jp チェックしてほしいなの。チケット絶賛発売中なので待ってまるよ。
お願いします。はだけで今週は、
うん、
思いやりの少なめの回でちょっと進んでもらうかな。そんなことないけどね、皆さんメールありがとうございます。
ありがとう。あ、そうだね、メール嬉しかったね。嬉しかったよ、しおは。
はい、
ありがとう。ちゃんとメモもね、伊達の牛タンって書いてある
。伊達の牛タン
忘れずに仙台に来たいと思います、
はい。ではでは、
はい、
こちらこんな感じで、
せーの、ぽいはわー。